おはようございます、いつも聖戦神学院のためにお祈りとまた献金を持ってご支援くださりありがとうございます。またある方々には、いろいろとボランティアとしてのご奉仕も忠実にいただいておりますことを、心から感謝いたします。神学院が本当に支えられて、新学生の訓練のために、そして教会にの働きのために用いられていることを皆をあがって感謝します。前ここに立たせていただいたのが2007年だったでしょうか、2月だったと思います。その時は馬場真紀子姉妹も、どっかその辺に座ってたんですけれども、もう今は、研修をして、3月の卒業を間近に控えているっていう、幸いなことだと思います。皆様とのお祈りの上に心から感謝いたします。また今日はこうしてお招きいただきましたこともありがとうございます。私のところにも電話が来まして、沢城先生の説教も素晴らしい恵みに満ちたものであった。そして、WGM の本部マリオンからカウンティーラインの、沿いにあるんですけれども、本部にも、行ってきたって言って、報告がありました。私も行けたらよかったなと思ってましたけども、30年ほど前に1年間マリオンで生活しておりましたけども、まさにがいいことができて、幸いな時だったと感謝しております。で、今日はお招きいただきまして、神様の御言葉信じて期待する愛という題をつけさせていただきました。この13章の4節から愛はって言って、主語が愛書いてあってずっと続きますけども、7節に今日は中心を置かせていただきます。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと、こう非常に、抽象的なことではなくて具体的実践的なこととして、はっきりと分かりやすく書かれています。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このところから、信じて期待する愛と、題をつけさせていただきました。イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちの訓練の仕上げの段階で最後に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、キリストに従うキリストの弟子たちは大切な命令、私があなた方を愛したように、それはどういうことですかって、わからないことはまずイエス様に愛されてしっかりとそのことがわかることが大切ですけれども、イエス様の救いに預かった、イエス様の恵みを受けた者たちは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様は語られました。その愛し合うということの具体的な表れの一つに、愛は信じて期待することに徹底するんだということをお伝えさせていただきたいと思います。愛は信じて期待することに徹します。まず最初にこのところ、愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待しますし、すべてを耐え忍びますとありますが、愛することは信じること、期待することと密接につながっているということをお伝えいたします。信じて期待する愛、愛するという行為は信じるということと期待するということと密接につながっております。で、パウロの、これはパウロの手紙の中にある、パウロの手紙ですけれども、パウロは好きな表現がございますね。パウロの三連句、信仰、希望、愛っていうのがおちこちにパウロの手紙の中には出てまいります。信仰、希望、愛、これは壁掛けなどにも、いろんなところに書いてあったり、あるいは色紙などに書いてあって、皆さんのご家庭の中にも、多分お持ちの方がいらっしゃるかと思いますが、信じること、希望、望むこと、期待すること、愛すること、この3つは 有機的につながっておりまして、パウロもよくそのように書きます。そして14章の一節がなんかここで章が切れてしまってますけれども、13章の続き、私は14章の一節もちゃんと同じ章に入れておいたらよかったらと思うんですけれども、14章の一節にはずっと愛が13章に書かれていて、そして愛を追い求めなさいと結論のように書かれています。愛を追い求めなさい、ギリシャ語ではディオーコーといって迫害するとかですね、いう言葉と同じ、その言葉が使われているんですけれども、追求する、どこまでも追求するっていう、この愛をどこまでも追求し、イエス様の救いに預かった、そして神の民として生かしていただいている恵みの中にあるもの、今もまた来年もまた許さならばさらに主の御前に立つ日まで、どこまでも愛を追求して愛することに、イエス様の教えられたように歩む、それがクリスチャンの在り方でございます。でその一つとして今日は信じて期待することに徹底するんだということをお伝えしているわけですが、ですから先ほど申しました信じること、愛するということは信じることと期待することと、この有機的に密接につながっています。そして2番目に申し上げたいことは、愛は信じて任すことができるということです。すべてを信じとあります。愛はすべてを我慢し、すべてを信じる。愛は私たちが人を愛するという時には、その人を信じて任すことができる、信頼することができる。非常に面白いことだなと思うんですけれども、神様は清い愛なるお方です。この神様の働きに真っ向から立ち向かうと言いましょうか、いつまでも逆らうのがサタン、あるいは悪魔の力。サタンと悪魔の力は信じることを壊す方に、信じないように疑うようにと私たちの心に、あるいは私たちの生活にくさびを打ち込んでまいります。神を信じるっていう時にサタンは、そんなの信じて大丈夫か、聖書の言葉を握って信じて立ち上がろうとする時に、神のお言葉、ただ言葉を信じることだけで大丈夫なのかと、サタンは徹底して神様の働きに対抗しますけども、愛なる神様は、愛は信じるよ、サタンは徹底して疑うことを私たちの心に働きかけてまいります。神の存在を疑い、神の言葉を疑う。そして神なきこの世は、サタンの支配の中にある神なきこの世は疑うことを習慣づけますけれども、イエス様は、そして聖書は、愛は全てを信じる、はっきりとこう今日語ってらっしゃい、語ってます。私たちが人を非難するとき、したことないっていう方はいらっしゃらないと思いますけども、人を非難するとき、人を悪く思うときに、多くの場合、疑いが私たちの心の中を占めております。事実よりもそのことから派生するあらゆる可能な疑い、それが心の中に悶々としてきて、そして非難を始めたりすることがしばしばです。イエス様は、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。愛し合うということは、愛するということは、信じて任すことができるということを今お伝えさせていただきます。主イエス様は十字架にかかる前も、その受難に遭うときに、弟子たちが蜘蛛の子を散らすようにイエス様を否定して逃げていくことをご存知でいらっしゃいました。 彼らの信仰がいかに弱いものであるかもご存じでいらっしゃいました。それでもなおかつイエス様は、あなた方は世の光ですよ、あなた方は地の塩ですよ、明言なさいました。はっきりと語られました。それは逃げていく時のイエス様のあの弟子たちの姿を前にしてではなくて、そういう弱い弟子たちの姿も出てくるけれども、それを乗り越えてさらに彼らは成長し、彼らは強くなり、期待することですね。そして彼らは世の光として世界にこの福音を輝かせ、神のメッセージを伝えるものとなることを信じて任すことができた。イエス様は御心に背くような弟子たちをも、その先の先まで信じて、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい、十字架にローマの兵隊に捕らわれる時のイエス様の姿は、本当に弟子たちにとっては辛いものでした。そのイエス様の姿を目の当たりにした弟子たちは、もう一度彼らが一つになって主の証のために立ち上がるなんてことは考えてもいなかったでしょう。しかしイエス様は知っていらっしゃいました。彼らはここで終わらない。ですから十字架にかかる前に、すでに私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、案の定蜘蛛の子を散らすようにみんな逃げていきました。イエス様の十字架にを目の当たりにした者たちは、それぞれみんな自分の元あった生活場へと戻ろうとしました。そのようなものにイエス様はもう一度現れてくださって、彼らを一つとし互いに愛し合いなさい、そしてそれが可能であることをイエス様はご存じでいらっしゃいました。愛する人は、愛するということは信じて任すことができる。今申し上げたことを要約いたしますと、愛するということと信じて、信じるということと期待するということは、これ3つ有機的にですね、密接につながっているということを申し上げました。ですからパウロの手紙の中にしばしば信仰、希望、愛とこの三連句が出てくるわけです。そしてこの愛するということは、まず信じること、信じて任すことができるんだということを申し上げました。子供を育てらっしゃるご両親の方々にとってはハラハラさせられることがしばしばだと思います。そして子供がいくつになってもいつまでもハラハラしている、これが親なのかも分かりません。子供が成長する段階において、子供の成長のために、そして子供が安心して成長し、また日々の生活を送るためには、親が信頼してるよっていうこの愛情が背後にあるほど力強いものはございません。親が自分を愛し、自分を信じてくれるんだ、この確信ほど子供を悪い方へ行く道、いざないから守ってくれる確信はないでしょう。信頼してくれている親を裏切ることは、自分のことなんか全然信じてないっていう親を裏切ることよりも難しい。親は私を信じてる、だからこの親を悲しませるわけにはいかない。愛は信じて任すことができます。夫婦あるいは家族の中で共に生き、共に生活するとき、あるいは職場において共に仕事をするとき、お互いに信じて委ねることができる、これが愛です。全部が自分の監督の中に、全部が自分の 思うようにではなくして、このところは委ねたよっていうことができるのが愛でしょう。考え方も方法も好みも基準もみんな違います。結婚された二人が共に生活を始めるっていうことは、生い立ちも違うし、好みも違うし、考え方も違うし、基準も違うし、いろんなものが違う。しかし二人でこの不一致を乗り越えて、一つの家庭っていうものを作り上げていくことができると信じて、力を合わせ、またお互いを信じるから成長していくんですね。子供もいろんな中を通りますけれども、信じるから子供たちはすくすくと、そして親を裏切りたくないという気持ちでもって成長していくことでしょう。聖書は愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと、すべて信じます。愛は信じて任せることができる、これが愛です。そしてもう一つ、愛は失敗を覆い、その人の成長を期待します。この第7節のすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待しってありますけれども、この我慢しっていうところに星印がついてますね。皆さんの聖書にパワーポイントは多分ついてないのか分かりませんけれども、星印がついてます。すべてを我慢しっていうところに星印がついてます。その星印を印象がついていらっしゃる聖書、印象がついている聖書をお持ちの方は、下の7節の星印、そこにあるいは多いと書いてございますか？ありますね。あるいは多い、ギリシャ語で書かれた聖書を日本語に訳すっていうのは、一つの言葉で簡単に訳せない。ですから本文では愛は全てを我慢しって書いてありましたけれども、これは我慢しっていう言葉では十分表現し尽くせないので、訳した方は印象をつけて米印を置いて、そして別の言葉で訳すとしたら、これもいいんだけどな、覆いって書いてある。愛は全てを覆い、全てを我慢し、この二つを一緒にしたような、どういうことかと申しますと、失敗を、失言を覆うっていうことです。愛は覆うんです。愛は失敗を覆い、その人の成長を期待します。期待する愛は今の失敗を、いつまでもそれを取り沙汰するんではなくして、期待する愛は小さな失敗を拡大しないんです。覆うっていうことはどういうことかっていうと、ある人が失敗をした、あるいはとんでもないことを口に走ってしまった、それを聞いた、それを見たっていう時に、そのことを拡大してみんなに不意調したり、あるいは伝えたりすること、これはゴシップメーカーですね。それをしないんです。愛は、ああこの人はちょっとした失言だったけども、あれは自分でも失言だと分かってるんだったら、それを心の中に秘めて、自分の心の中に秘めて覆ってあげる、これが愛は全て我慢しっていう、この我慢を、歯を食いしばってじっと我慢するっていうんじゃなくて、この我慢しっていうのは心の中に秘めて覆ってあげること、そしてそれを自分の心の中に秘めて我慢してあげる、これが愛は全てを我慢し、あるいは覆いっていうことです。期待する愛は人の小さな失敗、失言を拡大しません。むしろ見過ごすことができ、それを秘密に、あるいは自分の心の中に秘めてあげることができる、これが愛ですね。 ですからゴシップ好きな私たちは気をつけなきゃなりません。あれは私たちにとってとんでも失礼ないっていう、ああ植木はそうなのかもわかんないって言われるかもわかりませんけど、まあゴシップは気をつけなきゃなりません。人がどういう意図でそのことを言ってるか、それを聞いて、あそうなのそうなのって言ってですね、むしろ人の失敗や人のちょっとした過去の過ちを心の中に秘めて覆ってあげること、それを聞いて、あいいこと聞いたって言ってさらに拡大するんではなくしてですね、そのことを追う必要がございます。愛は失敗を覆い、その人の成長を期待します。純粋な愛ですね。現在の状況だけで全てを判断しないで、さらにこの人の成長を信じて期待して、愛は今を覆ってあげることができる。赤ちゃんを見つめるお母さんの顔はですね、赤ちゃんは言葉を発しない、お誕生近くになるまで言葉は出さないかもわからない、それでも一生懸命話しかけて赤ちゃんは分かっててくれると信じて、いつしかお母さんのことを呼んでくれる期待しながら、何十年もずっとお母さんの手に抱かれながら育っていくとは思わないで、障害がある場合は別ですけれども、この子はあともう少しすれば立ち上がって、そして自分の語りかける言葉にも反応して、そしてですね、大きく成長していってくれるってことを期待して信じてますね。これが愛情の表れでしょう。信頼し、期待し、そしてじっとそのことを待つことができる。ですから私たちの周りでいろんなことが起こったとしても、私たちがお互いに愛し合うということは、小さな過ち失言をそれを拡大してしまうのは愛のないことであって、むしろそれを自分の中に覆って、その人の本来の姿はそれじゃない、あれはちょっとした失敗だ、それを心の中に秘めておいてあげて、そしてその人がさらに成長し、イエス様の道を歩む、その中で本当にキリストの御姿に成長していくことを期待しながら、祈りながら待ってあげることができる。これが愛の姿です。イエス様は私たちにおっしゃいました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。愛することは信じて任すことができる。愛するということは人の失敗も心の中にじっと秘めて覆ってあげて、そしてその人がさらに成長し改善されることを期待して待つことができる。これが愛ですね。そこでもう一つ問題は、じゃあ先生、信じて信じて信じていって、それでも裏切られたらどうしますか。期待して期待して、今はこうだけども必ず立ち直ってくれると期待して愛を注いで、その期待が欺かれたらどうしますかっていう心がどうしても私たちの中に出てきますよね。この第13章をずっと読んでて、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することです、自分の利益を求めず怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。不正を喜ばないんですから、曖昧にしてしまうことはない。 すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます、あります。ずっと読んでて、この中にですね、信じる愛が裏切られたら、期待する愛が欺かれたらどうしますか。はっきりと言えることは、この愛は何とか何とかってこういろいろと書いてある中に、愛は決して裏切られず、愛は決して欺かれませんとは書いてないんです。愛は決して欺かれません、愛は決して裏切られませんとは記されていません。愛は時として悲しくもたくましいものです。この人を私は愛すると決めたならば、私たちが悲しい目に遭うことがあっても、さらに信じて期待しながら愛を注ぎ前進していくのみです。そんなのあまりにも悲しくないですか、おっしゃるかもわかりません。これがイエス様の姿じゃないでしょうか。私たちがイエス様をどれほど悲しませましたでしょうか。ここにいる私たちクリスチャンが、何度イエス様の十字架のもとに来て申し訳ございません、罪をお詫びし、そしてイエス様の前に許しを請うたことでしょうか。イエス様はそれでも、もうあなたに対する愛は終わっちゃったとはおっしゃいません。私たちを受け入れてくださり、さらに励まして、それが分かったらいい、さあ立ち上がりなさい、おっしゃってくださって、私たちをさらに信じて期待してくださっている方、このお方がイエス様です。私たちが失敗もイエス様を失望させることも許されないとしたならば、もう身動きできなくなってしまって、このまんま私を天にお取りくださいと言わなきゃならないかもわかりません。しかし私たちの主は、どこまでも私たちを信じ、私たちにキリストの証人としての務めを与え、神の命に生かされているものとして互いに愛し合いなさいよと、私たちに使命を与えていてくださいます。そして私たちが日ごとに成長することを期待していてくださいます。愛は決して裏切られず、愛は決して欺かれませんとは書いてありません。ここにありますように、愛は先ほど申しましたように、ある時は悲しくもたくましいものです。もう少し言うならば、愛には在庫切れはありません。イエス様の十字架のもとに来て、もうあなたの愛は全部使い終わりましたっていうことはない。十字架に逃れる父よ、そのイエス様のご愛は在庫切れはない。いつでも私たちを受け入れてくださる、これが主の愛。このイエス様の愛、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちが互いに愛し合うということの基準はどこにあるかというと、私たちの能力、私たちの感情ではなくて、イエス様が私たちを愛してくださったようにとありますように、あの十字架から全てが流れ出ていることです。主イエス様の愛、十字架を見上げましょう。何度も何度も裏切りましても、イエス様はさらに私たちの成長を信じ期待し許し励ましてくださるお方です。第8節の最初に、愛は決して耐えることがありませんとあります。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと13節に記されています。 愛は決して耐えることがありません。愛は目的を達成したというのがないからです。親子で座ってらっしゃる方々もお見受けしますけれども、お母さんとお父さんにとってもうあなたに対する子供に対する愛は私は終わったからねっていう時はないんです。愛は愛する対象がいる限り、存在する限り、私たちは愛し続ける。ここにありますように、予言ならば廃れます、異言ならばやみます、知識なれば廃れます。それぞれ目的を達成したならば、その時その時で終わるかもわかりません。しかし愛するっていうことには目的を達成したっていうことがない、終わりましたっていうことがないんです。これはいつまでも耐えることがない。神の国に帰ってもさらに私たちは互いに愛し合う、このようなものとされていることは感謝なことです。申し上げましたことを整理させていただきます。イエス様は私たちに互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、愛し合いなさいとおっしゃいました。愛は信じて期待することに徹底します。愛は信じて期待することに徹底する。信仰、信じることと愛することと望むこと、期待することとは有機的につながって、しばしば信望愛という形で、パウロの三連句の中に表されていますが、その一つ、愛は信じて委ねることができる。二番目に、愛は失敗をも覆い、さらに成長を期待することができる。その人の成長を期待しますということ。そして最後に申し上げましたのは、愛は時として悲しくもたくましい、すなわち裏切られることがあったとしてもそれで終わらない、さらにそれを乗り越えてその人の成長を、その人の回復を祈り願うことができるの、これが愛です。そして私たちの死は、私たちがつまずいたり、あるいはイエス様に背いても、いつでもイエス様の十字架のもとに来て、主よお許しください。もう一度どうぞ私にチャンスを与えてくださいというならば、イエス様は喜んで受け入れてくださって、私たちを信じ受け入れ、そして期待し、今までの罪をその血潮によって全部覆い、許してくださり、私たちに新しく次の一歩を与えてくださるお方です。愛は信じて期待することに徹底するんだということを今日このお言葉の中に学ばせていただきました。お祈りいたしましょう。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。神様、あなたが私たちを愛してくださり、罪の泥沼の中にあった私たちを一人一人御目に留めてくださって、導き、イエス様の十字架の血潮の贖いを通してあなたの子としてくださいましたことをありがとうございます。イエス様の十字架前に語られたお言葉、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、本当に愛し合うことの大切さを私たちは身にしめて感じておりますが、いかにも弱い私たちです。今朝お言葉を通し、もう一度あなたの御心を学ばせていただきました。愛は 信じて期待することに徹するんだと。主よ、私たちが人を信じるとき、委ねることができるまでに、信じることができ、愛することができますように。また、その人の小さな過ち、失言、それを拡大することなく、むしろそれを覆い、その人のさらなる成長を祈りながら、期待することができる。これが愛であることも学ばせていただきました。どうぞしよう。あなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様が語ってくださいました。この教会においても、また私たちの家庭においても、また私たちの働き場においても、いかなる場所においても、私たちがイエス様の姿に似るものとし、成長させていただくものとなりますように、どうぞ愛の人に変えてください。そしてどうぞ信じ期待する愛の中に前進させてくださいますようにお願いいたします。時として裏切られたり欺かれるような気持ちになることがあるかもわかりません。その時には自らがどれほどイエス様を悲しませたかを思いながら、人を許すことができますように、私たちに愛を増してくださいますようにお願いいたします。どうもどうぞ、今もアメリカの地に行かれてます志望区ご夫妻、どうぞあなたが守りくださり、またその日本から行かれている一行すべてをあなたが無事にお返しくださいますように、アメリカで持たれる日曜日の集会すべてにあなたの恵みを加えてくださいますように、この教会のお一方お一方にも格別なる祝福を加え、先生方はじめ役員の方々、幹事の方々、また教会員の方々、ここに集っていらっしゃる、方々、本当に愛のあなたの愛に生かされ強められますように、恵みのひとときを感謝して、とうとうイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。